はい、こんにちは。サライジン光永です。お正月のひととき、いかがお過ごしでしょうか。私は熊本に帰省しています。元日は菊池一族ゆかりの菊池神社に参拝してきました。かなり高台にある神社で、菊池の集落が眼下に見渡せていい気分でした。さて、本日は熊本に平安時代の女流歌人檜垣と清原の元助にまつわる伝説の地を訪ねます。檜垣は平安時代の伝説的な女流歌人で、清少納言の父として知られる清原の元助との交流が有名です。熊本駅から2キロ、車で5分の距離です。見えてきました、浄土宗蓮大寺です。古色騒然とした山門が迎えてくれます。格子状の扉が特徴的です。右手前に梵鐘、イチョウはすっかり紅葉していました。左手には手前から庫裏、本堂、観音堂と並びます。住職様のお話だと、以前は庫裏で生活をしていたが、先の震災でやられてしまったということで、現在は奥の観音堂でお寺の方々はお住まいということです。伝説によると、檜垣は京都や太宰府でその美貌と文学的才能で名声を博していました。その住まいを取り囲む生垣がヒノキでできていたので、檜垣と呼ばれるようになったということです。しかし、藤原の住友の乱、939年藤原の住友の乱に遭い、家も財産も失って落ちぶれ果てて、肥後白川のほとり蓮大寺のあたりに流れ着き、小さな庵を結び暮らしていました。はあ、なんでこんなことになっちゃったのかしら。私、あんなにもちやほやされていたのに、やっぱり傲慢になっていたのかしら。慢心していたのだわ。そんな感じで後悔してかどうだかわかりませんが、檜垣は金峰山山麓の岩戸観音に日々通い、熱心にお参りしていました。その頃、肥後の国司として赴任してきたのが清原の元助です。清原の元助といえば、百人一首42番に歌を取られ、清少納言の父として有名です。当時の歌壇の中心人物であり、五千和歌集編纂の中心となったなしつぼの五人の一人としても知られます。その清原の元助が、ある時白川のほとりを通りかかると、老婆を見かけたので、これ、喉が渇いたので、白川の水を汲んではくれぬか。すると老婆は、年ふれば、我が黒髪も白川の、水は汲むまで、老いに蹴るかな。年をとって私の黒髪も白くなり、白川の水を手ずから汲むまでに落ちぶれてしまった。おお、このような老婆がこれほど見事な歌を詠むとは。はっ、もしやそなたは、音に聞く歌人、檜垣では。いかにも、私が檜垣でございます。なんと。ああ、かつて一世を風靡した女流歌人檜垣が、今はこんなにも落ちぶれていた。清原の元助は不憫に思い、檜垣を館に招いて丁重にもてなします。以後たびたび檜垣は清原邸に招かれ、清原の元助と風流の交わりをしました。清原の元助が任期を終えて京に戻っていくとき、檜垣が読んだ歌。白川の底の水して散りたたん、時にぞ君を思い忘れん。白川の底の水が枯れて散りが立つ時まで、あなたを忘れません。つまり永遠に忘れませんということです。ただし、実際には清原の元助は任地で990年に亡くなっていますので、この話はおかしいんですが、もちろん伝説的な話なんですが、遠く 肥後の地に流れ着いた女流歌人と、国士として赴任してきた風流人、清原の元助との交わり、ロマンを感じずにはいられません。謡曲檜垣によると、昔、白川のほとりのこの地に、一人の老女が住んでいて、井戸から水を汲んでは、金峰山の岩戸観音に捧げて供養していた。しかし、白川のほとり蓮台寺から金峰山の岩戸観音、遠いです。車で測ったら12キロありました。大変な道のりです。それを見かねた坊さんが、何をしてるんですかと尋ねた。すると老女は、私は昔太宰府で舞の誉れ高かった女流歌人檜垣ですと名乗った。ああ、檜垣の亡霊であったのか。どうか成仏してください。そうは一心に供養して、檜垣の亡霊は昔を思って舞い踊り、消え去ったという謡曲の檜垣のストーリーです。案内板の奥、境内右奥にあるのが檜垣の供養塔たる五輪の塔です。若い住職さんが親切に由来を説明してくださいました。また、檜垣の供養塔を右にございます。千体地蔵も非常に気になるので、ゆえんを住職さんに聞きました。江戸時代の初期に、この寺の近くの白川が氾濫して、多くの方が亡くなった。その供養のために、当時の住職が1000体以上のお地蔵様を作った、ということです。手前の2列くらいは、近世になってから補充したものだそうですか。見ていると、何か祈りの力の確かさ、というものを感じます。寺の右隣に、天満宮があります。苔むした石造りの鳥居で、よくこれ震災の時崩れなかったなと、びっくりです。黒く苔むした瓦屋根に、黄色いイチョウの葉っぱが散り敷いて、目に鮮やかです。この天満宮の造りですが、九州でよく見るんですけれども、あまり関東で私見たことがないんですよ。吹きさらしの拝殿があって、そこから短い階段がちょっと、登っていて、その階段の先に本殿が接続している形。これ何造りっていうんですかね。九州では非常によく見かけるんですけれども。わかる方がいらっしゃいましたら教えてください。あれ、賽銭箱はないなと思ったら、随分小さなコインの投入口がありました。なるほど、ここから賽銭を入れるわけですね。ポーンと投げて、シュパッと見事入ったら幸運が訪れるとか。そういう思考でもないでしょうけども、おとなしくコイン投入しておきます。この天満宮の境内に、檜垣が作ったという井戸があるという話でしたが、ありますね。見えます。石が重なり合って、井戸の感じを出しています。ここから、檜垣が水を汲んで、はるばる、金峰山の岩戸観音まで水を運んで、日産供養したという話ですか。この謡曲のストーリーについて私一つ疑問が湧いたんですよ。ここ蓮台寺から金峰山の観音堂まで15キロもあると看板には書いてあります。さすがに15キロ無理だろ。毎日、しかも山道をですよ、女の足で。いやいや、まさかと。しかもですね、金峰山にはわざわざこんな遠くから水運ばなくても、きれいな湧き水がいくらでもあるんですよ。なんか、檜垣は自分に苦役を与えていたのか、苦しむことによって罪滅ぼしでもしようとしていたのか、ならばその罪とは何か、いろいろと疑問が湧いてきまして。今度は檜垣が日産したという岩戸観音のある金峰山に登ることにしました。が、その前に、清原の元助を祀る清原神社に向かいます。清原神社は、熊本市内にある清原の元助を祀った神社です。清原の元助は、寛那2年、986年、肥後の国司として赴任しました。この時、清原の元助79歳。当時、肥後国府は、現在の熊本市、日本儀に置かれていたといいます。 以後清原の元助は正暦元年990年まで任につきました。その間、女流歌人檜垣との交流が伝説されます。肥後滞在中の清原の元助の歌として、金宝山の鼓ヶ滝や藤崎八幡宮の歌が歌集に残っています。音に聞く鼓ヶ滝を打ち見れば、ただ山側になるぞありける。評判に聞いている鼓ヶ滝を見てみると、ただ滝が山側に鳴り響いているのであった。藤崎の軒の岩尾に降る松、今幾千代の根の日すぐさん。藤崎八幡宮の軒の岩尾に生えている松よ、お前は今まで幾千代の正月の根の日を経験して過ごしてきたのか。これは熊本市内の藤崎八幡宮を詠んだ歌で、現在藤崎八幡宮境内に清原の元助のこの歌の歌碑が立っています。さて、北岡神社裏手の駐車場に車止めて、道路一本渡ってすごく急な階段を降りていきます。降り切ってちょこっと右に行ったところが清原の元助ゆかりの清原神社です。神社というかちっちゃな祠みたいな感じなんですけれども、ああ、ここに肥後の国の国司として清少納言のお父さん清原の元助が赴任してきた、その清原の元助を祀った神社だなぁと。小さなお堂ですから、先日の震災で潰れちゃったんじゃないかと心配だったんですけれども、そのままの状態をとどめて健康状態です。全く傾いてもいない。どうだったんでしょうね、当時の肥後は。タヌキとキツネばっかりだったかもしれないですね。都の華やかな世界からやってきた清原の元助にはさぞかし心細かったろうと思います。ちなみに清原の元助以後も熊本と清原家の結びつき続いています。初代肥後細川家当主細川忠俊の祖父にあたる細川雄斎の母親は清原氏の娘でした。翌日、清原の元助と檜垣の面影を追って金宝山の岩戸観音に向かいます。普通熊本市内から金宝山に登るには本明寺の横から国道1号線に乗るんですが、そのコースですと檜垣のいた蓮台寺からは15キロもあります。15キロ、毎日通うのはいくらなんでも無理だろう。そこでいろいろ調べたところ、蓮台寺や白川のほとりのあたりから松尾北小学校を通っていくコースならば、ずっと距離は短い。本明寺の脇の道通るとぐるっと、回っていかないといけないんですね。で、この松尾北小学校を経由するコースならば、ほぼ蓮台寺の白川のほとりから直線上に金宝山の岩戸観音まで登れるということで、あ、檜垣はこっちのコース通ったんじゃないかなと目星をつけまして、車で蓮台寺から距離を測定しつつ岩戸観音目指して出発しました。途中パーッと視界が開けて、満々たる田園風景。しかし、ところどころに屋根にブルーシートがかぶせてあり、震災の傷跡が見られますね。松尾北小学校を目指して山道をうねうねと蛇行しつつ登っていきます。なかなかの風光明媚です。散歩すると楽しそうです。しばらく登っていくと、山の切れ間に河内の海が輝き、その先には雲仙岳が見えます。対向車もすれ違う人もほとんどないですので、声出し放題です。時々車を止めては雲仙岳に向かってわーと絶叫し、また止めてはうわーと絶叫する。ストレス解消にとても良いです。道路の脇に石垣があって、みかん畑になっています。一瞬城跡かなと思いました。昔からのみかん畑なんですね。新しいみかん畑はコンクリートで固めてありますか。昔からのものは石垣です。割とこの石垣が隙間だらけで、しかも積み上げてあるだけなので、よく崩れないなと 感心します。お、岩戸観音と書かれた細い道が現れました。みかん畑の中の細い道を下っていきます。分岐点のたびに岩戸観音の矢印が親切に出ていて、とても行きやすいです。カーナビはもう道と道の間の空間を泳いでいて、まるで役に立ちませんので、この矢印だけが頼りです。見えてきました。檜垣が日産した岩戸観音のある曹洞宗雲巌禅寺です。雲巌禅寺は南北朝時代、中国元の禅僧で日本に帰化した東梁栄誉が建立したと伝えられる曹洞宗の寺院です。九州西国三十三観音霊場第十四番霊場に数えられ、裏山にある宮本武蔵がこもった霊岩堂、24年の歳月をかけて奉納された五百羅漢像、平安時代の女流歌人檜垣が訪れたことで有名です。本堂左手に霊岩堂と五百羅漢への入り口があります。入ります。入るとまず宝物館になっています。ガラスケース内に宮本武蔵が巌流島で使用したという木刀や宮本武蔵の自画像などが展示してあります。また平安時代の女流歌人檜垣がこの地を訪れ、肥後守として赴任していた清原の元助と親睦を深めたことが説明されています。清原の元助は清少納言のお父さんです。また清原の元助がこの近くの鼓ヶ滝の前で佇んでいる水墨がなかなか味わい深いものです。境内を進みます。右の岩山の上にわーっと広がっているのが五百羅漢像です。五百羅漢像は熊本の商人淵田屋義平が安政8年から今日は2年まで24年間かけて奉納したものと言われます。明治初頭の廃仏毀釈や明治22年1889年の熊本地震、そして長年にわたる風雨によってダメージを受け、首が落ちたものや原型をとどめないものも多いですが、往時の雰囲気を今に伝えています。1800年前後の奉納ですから、宮本武蔵が生きた時代にはまだこの五百羅漢像はなかったことになります。そして突き当たりまで順路を進むと、右手に見えるのが霊岩堂です。岩をくり抜いてお堂を作ってあります。内部には岩戸観音と呼ばれる石体四面の観音像が安置されています。ここに檜垣が水をお供えに来ていたわけです。急な階段を上り堂内に入ります。宮本武蔵は自分を客分として招いてくれた肥後藩主細川忠俊の三回忌にあたる寛永20年1643年、ここ霊岩堂にこもり生涯の集大成として五輪の書の執筆に取り掛かりました。時に武蔵60歳。五巻からなる兵法書五輪の書は2年の歳月を経て完成し、門人寺尾孫の将勝信に授けられました。ああ、ここに武蔵がシャンと座って心を澄まして五輪の書を書いていたかと思うと、しみじみ込み上げるものがあります。さて、雲巌禅寺から徒歩2分のみかん畑の前に、檜垣が晩年に庵を結んだという山下庵の跡があると雲巌禅寺の住職さんに聞きましたので行ってみます。案内板によると、檜垣は白川のほとり蓮台寺のあたりから金峰山の岩戸観音まで毎日通い、岩戸観音に水を捧げた。その距離15km であると。後にはさすがに遠すぎるということか、観音堂の近くに庵山下庵を結び、観音信仰に明け暮れたということです。案内板のところから坂道をちょっと下ると、みかん畑に突き当たり、 そのみかん畑のそばに湧き水が湧いています。この湧き水のあたりが檜垣が住んだ山下庵の跡地だという話です。しかし案内板も何もないので普通にはわからないですね。さて、雲巌禅師の宝物館に水墨画が掲げてあった清原の元助と檜垣ゆかりの鼓ヶ滝は、雲巌禅師から山道を下ってすぐ国道101号線沿いにあります。案内板も何もなく、とても分かりにくいですか。車の窓を開けるとザバザバザバザバーと音がしていて、ああ滝だなと分かります。うん、まさに滝ですね。車からは見えない。車から降りるともうはっきり明瞭、耳にも目にも滝があります。ここで檜垣と清原の元助の風流の交わりがされたという三手に分かれて滝が滝壺に落ち込んでおります。肥後の国司清原の元助と女流歌人檜垣が歌の縁で知り合い、ここ金峰山の山中を訪れた時に鼓ヶ滝を見て清原の元助が歌を詠んだということです。音に聞く鼓ヶ滝を打ち見れば、ただ山川になるぞありける。評判に聞いている名高い鼓ヶ滝を見てみると、滝の音がただ山側に響いている。山の奥に滝の音がザバザバザバーと響いて、これで芭蕉の句のように山吹がホロホロと舞い散っていたら最高だろうなと思わせます。旅の締めくくりとして、檜垣が水を運んでくる途中、桶の水をこぼしたというこぼし坂を訪ねます。鼓ヶ滝から再び雲巌禅師に戻って住職さんに道を聞くと、すっと向こうの山を指し示し、向こうに見えるガードレールのあたりまでずっと道を登っていって、登りきると道が下りに転じる、そこからちょっと下ったところにありますよということでした。みかん畑の中を車でうろうろすること2、30分、なかなか見つけられないですが、ようやくたどり着けました。というかこれは来た時通ってきた旧道じゃないですか。道の脇に小さなお地蔵様と案内板が立っています。これが檜垣のこぼし坂です。ここまで檜垣が水を桶に汲んで運んでくる途中にドバシャーンあーとこぼしてしまったという話です。檜垣はこの坂を蓮台寺の方からこの道を通ってやってきたのかとしばし考えにふけりました。蓮台寺から岩戸観音までの距離は車で測定したところ 11.5 キロほどでした。山頂に登りきってから岩戸観音までちょっと下りますので、その下りの道のりは車だとぐるーっと尾根を回って何遍もぐるぐるぐるぐる行かないといけないですけれども、人間ならばね、こうスーッと一直線に行く感動があるかなと、それを計算に入れると2キロくらいマイナスしていいかと思います。そうすると蓮台寺から岩戸観音まで 9.5 キロほどになり、徒歩だとまあ2時間半から3時間程度でしょうか。これなら毎日通えないことはないなと思いました。まあ、女性とは言っても毎日通っていれば足腰もできてくる。1週間も通っていったらね、もう足ガチガチになりますんで、うん、心配はないかと思います。むしろ途中にの人々がなんか、ああ、檜垣さん今日も来たの、みかんあげるわよ、なんて言われたりして、ほのぼのとした楽しい一面もあったんじゃないでしょうか。ただですね、水を担いで通っていたっていう、これ疑問ですね。蓮台寺から水担いでね、桶に入れて持っていく。さすがに 9.5 キロ、無理と思います。それに、岩戸観音のそばには豊かな湧き水がいくらも湧いていますので、わざわざそんな麓から運ぶ必要もないと思います。想像するに道中の飲み水を竹筒に入れて、また弁当と共に持って行って、おっちらおっちら金峰山を歩いて登ってですね、水は岩戸観音のそばで汲んだんじゃないかな。それから岩戸観音に水を捧げて、ゆたっと昼飯でも食べて、湧き水のせせらぎ、鳥たちのさえずりを聞きながらゆったりと弁当を食べて、 また山を下って蓮台寺まで戻ってきたんじゃないかなと思いました。最後に檜垣の歌をもう一度。年ふれば我が黒髪も白川の、水は汲むまで老いに蹴るかな。年ふれば我が黒髪も白川の、水は汲むまで老いに蹴るかな。音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。